私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人の愛が肯定的に映る事柄へと導くことを良しとしますが、神の愛は人の目に否定的に映る事柄へと導くことを良しとします。愛とはそのものの価値を認め強く引きつけられる気持ちと一般に説明され、慈しむ、いたわる、めでるといった意味を持つ言葉になります。私たちが価値を認めるという場合、また引きつけられるという場合、その基準はそれ人それぞれということになるでしょう。しかし価値を認めるにしても引きつけられるにしても、すべての人に共通して言えるのは、いずれも私にとって益となるもの、私にとって好ましいということがその条件とされるということであります。ですから私たちの間で愛とは自分が中心となって判断されるものなのです。これが人の愛であります。ですから一見肯定的な事柄へと導くよう、それは見えるのです。人が自分を中心としてその愛を捉えている限り、その愛はあくまでも自己都合による限定的な肯定へとしか導かない。やがて行き詰まる時がある。そういうことが容易に想像できるのであります。自分に益となる間は肯定されるものの、そうでないとなると一転肯定されることは決してない。そういう現実、これが人の愛ということでありましょう。一方神の愛は、私たちからするなら肯定へと直ちに向かうものではなく、かえって否定の中へと導くようなものかもしれません。神の愛は私たちが思い描くように美しいものにも知恵に満ちたものにも見えず、かえって愚かに見え、苦しみを伴うなど否定の中へとひたすら向かうのです。それはそれほど愛する対象である私たちが神の愛にふさわしくないからである。私たちの罪というものが極めて否定的である。その罪の深さは幾重にも神が否定を必要とするほど深いからであります。申命記に次のようにある通りです。木にかけられた死体は神に呪われたものである。私たちの罪という大いなる否定を肯定するために、驚くべきことに神は御子を呪われるものとさえすることを厭われなかったというのであります。そしてこれが神の愛であります。神はその一人子を与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。今日の福音の日刊の一節でありますが、 これは小福音書、小さな福音書とも言われ、神の愛が凝縮して示されています。愛とはそのものの価値を認め強く引きつけられる気持ちとありましたが、私たちは果たしてどれほどその価値を認められ、強く引きつける、神を引きつけるほどの存在でありましょうか。その存在が大切なものとされ慈しまれる、そのような、心当たりというものは当の私たちには全くないのです。しかし私たちの愛に、私たちの判断基準があるように、神には神の判断基準があるのです。私たちの愛が自分にとって益をもたらすか好ましいかといった判断基準によるのに対し、神の愛は決してそれと同じではないのです。ここで神の判断、神の愛の判断基準について考えるために、神の選びということに触れたいと思います。この神の選びに神の愛は反映していると思うからです。聖書を開きますと神の選びについて多く触れられています。まず旧約聖書から一つ取り上げてまいりますと、新命記7章7節、主なる神は次のように告げています。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民族よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。最も貧弱である。このような状態では誰もその価値を認めることも、決して強く引きつけられることもないように私たちには思われます。私たち人間の判断基準では明らかに不合格となりそうな、最も貧弱であるという事実が、神の選びではかえって受け入れられるのだと聖書は告げているのです。最も貧弱で、最も情けなく、最も役に立たず、最も愚かである。私たちの目からすると、神の民となるのには最もふさわしくない、そういう否定される存在。しかし神はそのような私たちを、そのような私たちであるがゆえに選ばれたと聖書は語っているのです。私たちが努力をしてその評価を高め、基準に達したから私たちが神の民となるというのではないんです。それは私たちが神のものとなるために、熱心であり優秀であり聞き分けがよく神に好ましくなるための努力が示される、要求されることにつながります。そうなると、努力して神の民となる人がいれば、努力が足りず神の民になれない人がいる、そういう区別が起こるのであります。努力した人を神はご自分の民として救えるが、そうでないものはご自分の民とすることも救うこともできない。果たして神は そのような神でありましょうか。そうではなく、ただ神が私たちの神となられた、このことで私たちは神の民とされたのであります。神の民となるのではなく、そのままの私たちは神の民とされている。ここに神の愛の驚きを感じます。神は一方的に最もふさわしくないものを選び、その私たちの神となってくださった。これがこの新命記で示されている神の愛なのです。続いて新約聖書から神の選びについて見てまいりますと、ヨハネによる福音書15章16節、主イエスは言われています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私たちは聖書を初めて読もうと思ったことも、教会に行こうと思ったことも、そして洗礼を受けようと思ったことも、私が自分自身で決めた、このように考えているかもしれません。しかし主イエスは、私があなた方を選んだのだと言われているのです。つまり聖書を読もうと思ったことも、教会に行こう、洗礼を受けようと思ったことも、実は私の判断なのではなく、神の選びである、このように言われているのです。こうして神はあなたの神となってくださったのです。先週の月曜日、インターネットを通じて下関、東京、横浜をつないで、ここにいるお二人の結婚カウンセリングをいたしました。その中で創世記2章にある、彼に会う助けるものを作ろうと主なる神が言われた箇所に触れました。結婚を前にしてカウンセリングをするとき、多くのカップルは、私が私に合うものを選んだと考える傾向にあると言えるでしょう。しかし私がから始まる愛は、いつしか私に合わないなど変化をもたらすことがある結果へとつながる可能性を秘めていると言えるでしょう。私が選んだという限り、私が選ばないという言い分が通じることになるからです。これに対して聖書が告げていることは、私がではなく神が彼に会う助けるものと言われている事実であります。しかもその神は彼に会うものをどこかから連れてくるというのではなく、新たに作ろう、このように言われているのです。ただこの人のために、この人に会う助けるものを作られる、神以外の誰がそれを成し得るでしょうか。すでに神の愛、神の選びについて触れた際、私たち、神は私たちの愛や選びと全く反対の態度を示されている、こういうことを見てまいりました。同じように彼に会う助けるものという場合、私たちは 同じ感覚を持っているとか共感し合えるとか好ましいといったことを合う、そういう内容と捉えるかもしれません。しかし神が彼に会う助けるものと言われる場合、そのような人の思いとは正反対を内容とし、かえって違うということを、それが合うとしているのであります。違っている存在が互いの違いを認め合う、尊重し合う、補い合う、これこそが神が彼に会う助けるものと言われている内容なのです。このことは私たち教会の交わりについても言えるのではないでしょうか。私たちは自分に合うということ、自分に好ましい意見や話が合うといった狭い範囲で判断してしまうことがあるかもしれません。しかし神が私たち教会に合うと人を集めるとき、それは個々人の好みの問題ではなく、あらゆる面で違った者同士がただキリストのゆえに一つとされる、これが教会なのであります。意見が違う、感じ方が違う、いろんな違うものが集まって、ただキリストにあって私たちは一つとされるので、福音の日課にもう一度目を向けてみますと、モーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならないとありました。これは第一の朗読でお読みいたしました民数記の出来事をしています。荒れ野の旅の途上、民は耐えきれなくなって神とモーセに逆らい不平を述べたのでした。主は炎の蛇を民に向かって送り、蛇に噛まれた多くの民は死んでしまったのです。そこで民はモーセに取り出しを頼み、モーセが祈ると主はモーセに、炎の蛇を作り旗竿の先に掲げよ、蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得ると言われたのでありました。蛇が掲げられると、蛇に噛まれた人はそれを仰ぐと命を得たというのです。同じように十字架の主イエス・キリストを私たちが仰ぐとき、私たちは命を得るんです。これは神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためであるという聖福音書の一章一節が示していることなんです。このように聖書が告げていることを私たちは頭では分かっているつもりであっても、その本当に意味することを捉えきれずに過ごしていることがあるのではないでしょう。頭では分かっていてもなかなか心でそれを受け止めることができない。モーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならないという言葉を理解するために、私たちは再度民数記21章にある申命記21章にある言葉を思い起こさなければならないんです。 木にかけられた死体は神に呪われたものである。私たちの愛は自分の益となるかどうか、好みに合うかどうかという判断の上に成り立っているのに対し、神の愛は御子が呪われるものとされるほどひたすら否定の中へと向かわれるのです。その否定は実際に罪が私たちを否定する深さを超えてより深い否定に達し、大きな否定の中でもがく私たちの全てを救う力なのです。第2の朗読に次のようにありました。あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。恵みとは神が無償で与えてくださったものを意味し、私たちにとってそれが良いか悪いかということに左右されません。神の賜物、贈り物とは独り子をお与えになった、しかも無償で与えてくださったということなのです。たった一人、何者にも変えられないほど大切な御子イエスを私たちに与えることを良しとされ、私たちに与え、その御子が神に呪われるものとなるほど深い否定の中に置かれることを良しとされた。これが神の愛なのであり、その愛によって私たちは一人も滅びない永遠の命を得、今週も喜びのうちに主に仕える一つの群れとして生かされるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。